もしもし。
あ、お願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
1年前に離婚しました。
で、奥さんは？
いません。
いません。で、今お一人で暮らしてるわけですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
あの、1年前に離婚した旦那さんが、はい、ちょっと言葉は悪いんですけど、ちょっと女作って出てってしまって、
はい、
そのことでまだあの1年経つんですけど、まだ私の中でモヤモヤしてまして、
はい、
どうしたらこうすっきりするのかなっていうことをお伺いしたくて。
はい、わかりました。その結婚生活はどのぐらい？
7年です。
7年ですか。
はい。
で、恋愛結婚ですか？
はい。
まあ、恋愛結婚だと当然その最初はまあうまくいってたわけですよね。
はい。
最初からごたごたしてたってわけではないのね。
はい。
で、どこら辺からなんかこうぎくしゃく始めたんですか？
本当にその女ができたのが、分かったのが3年前なんですけど、
はい、
それまでは本当によく仲良くやってました。
その女性ができたっていうのは、まあ、結婚してると最中ですけれども、
はい、
どういうことであなたは分かったわけ？
あ、なんかちょくちょく電話が来たりメールが来たり、態度がおかしくなったので、ちょっと携帯見させていても、悪いことなんですけど、
はい、
携帯を見て知って、
はい、
聞いたら、まあ、浮気してるって認めて、
はい、
私との生活が幸せすぎて飽きたって言って。
幸せすぎて飽きた。
はい、
はい、
それで2年前の夏に家を出て行きました。多額の借金をして。
多額の借金
を借りて。
およそ どのぐらいの借金ですか？
あの人本人の借金で多分150万くらいかなと思います。あの、その女と遊ぶためのお金とかも含めてですけど、
はい、
私のカードからも勝手に借金してまして、
うん、
それが80万くらいでした。
うん。その女性というのは何歳ぐらいの女性ですか？
私と同い年だと聞いてます。
同い年ですか。で、ご主人、元のご主人は何歳なんですか今？
多分56になっていると思います、生きていれば。
あの、
うちを出て行った後にがんが分かってステージ4だってことなので、うん、今生きてるかどうかも分からないんですけど。
あ、生きているかどうかも今わからない。
はい、あの旦那さんはわからないです、今は。
あ、そうですか。女性も46歳ということですけれども、
はい、
そうするとその女性とも、ご主人、元のご主人とも今事実としては何の関係もないわけですね。
はい、全く関係ありません。
だけど事実はもう結婚してるんだから社会的には解決してるんだけど、心理的に全く解決していなくて、
私の方がなんか、あの、相手の女性の方にも家庭のある人だったので、
はい、
まあ、旦那さんはまだ結婚とかしてないと思うんですけど、
うん、
その相手の女から慰謝料を取ってやりたいと思ったんですけど、私今あの生活保護を受けてるので、
うん、
収入認定されてしまうと、その女から取ったお金で生活するっていうのも尺なので、
はい、
それもしたくなくて、
うん、
ただどうしてもなんか夢にも見ますし。
夢に見るってのはご主人の方、それとも女性の方？
あ、両方一緒にいたり。
あ、両方一緒にいる
時、旦那さんの夢も見ますし。
一緒にいるところも見える。
あの、相手の顔は知りませんけど、
うん、
でもなんかそれらしい女性と一緒にいる夢とか、
うん、
未だに見ますので、
うん、
どういう心の持っていきようしたらこう気持ちがすっきりするのかなって。もう慰謝料を取るんだったら取ってしまった方がいいのか、
うん、
でもそうするとそのお金で生活していくっていうのもなんか尺なので、
うん、
どのように気持ちを持っていったらすっきりするのかなっていうのをお伺いしたくて。
で、あなたはその離婚してから1年ぐらいで、結婚生活が7年ぐらい続いているというですから、
はい、
結婚したのが38歳とか9歳、そのぐらいですね。
はい、そうです。
で、それ以前になんかこう、心理的にすごいこう、男女間で、 心に傷を受けたっていうことはなんかないんですか？
いや、男女間で傷を受けたことはありませんけども、
うん、
あのちょっと20代の頃にちょっと心を病みまして、
うん、
まず初めはこう母を亡くした時に、
うん、
私のせいで母が亡くなったんだとちょっと思い込んでしまってというか親戚にそう責められて、
はい、それを自分のために母が亡くなったって自分から思い出したわけじゃなくて周りからそう言われたっていうこと？
はい、
周りからお前のためにお母さん死んだんだっていうふうに言われたということですね。
はい、私があの母を殺したんだみたいで言われて、
うん、
それでそこからちょっと心病み始めまして、
うん、
それが一番大きな傷です。
で、お前が母を殺したんだと言ったのは家族ですか？
いえ、親戚です。
親戚ですか？
親戚のおばです。
親戚のおば、
はい、
で、そのおばさんは今あなたの心の中ではどういう位置にいるわけ？
もう関係のない他人ですね。あの、まあ、まだ生きてはいますけど、おばも、
うん、
全く連絡も取ってませんし、全く交流もありませんので、
うん、
他人です。
他人、
はい
はい。それで今日あなた の相談っていうのは、まあ、こういう状態の中にいて、
はい、
その慰謝料を取るのもなんか悔しいと、
はい、
で、まあ、どうしていいかわからないということですね。
はい、あのどうしたらこう気持ちが楽になるっていうかすっきりするかなっていうことを。
はい、わかりました。今日はスタジオにですね、弁護士の塩谷貴之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
お願いいたします。
はい、1年前に離婚されたということですけれども、
はい、
1年前に離婚するときにはどういう、ま、条件というか、どういう合意をして離婚に至ったんですか？
条件も何もなく、ただ、うん、癌が見つかりまして、
うん、
それで仕事ができなくて私への生活費が送れないってことなので、
はい、
私が生活保護を申請するので離婚しましょうっていうことで話し合いで離婚しました。
あ、旦那は先に出てったわけですね、その浮気相手と一緒に。
浮気相手と一緒にかどうか分かりませんけども、
はい、
勝手にこうマンションを借りて出ていきました。
マンションを借りて出て行ってしばらく別居してたわけですね。
半年別居してました。
半年間別居して、でも生活費も払えない、旦那の方は仕事もできない状態だと。
だと思います。多分あの癌が分かって入院したというところまでは知ってるんですけど、
うん、
その後完治したのか今どうしてるのか全く分からない状態です。
なるほど。それで、まあ、そういうことであれば自分も生活保護を受けたいので離婚しましょうと、
はい、
あなたの方から提案をした。
はい、
旦那さんの方はそれですぐ OK したんですか？
はい、割とすぐに1ヶ月くらいで離婚届を送って起こしました。
うん、なるほど。そうするとじゃあ離婚をするということ以外には何のその財産分与とか慰謝料とかそういうことについてはもう何にも話し合いもしてないわけですね。
はい、全く話し合いしておりません。
うん、話し合いをしなかった理由は何かあるんですか？もうそもそもそんなお金も何も持ってないからと。
はい、お金ないし、
うん、
あの人も働ける状態じゃなかったのでその当時、
うん、
なのでもらえるものもないし、
うん、
持ち家とかもないですし。
なるほど。
分ける財産もなかったので話し合うことも、うん、子供もいないので洋服とかも問題ないですし、
うん、なるほど。でもう あなたの方も全くこう愛情は残ってないんですね、現在は。
今は全く残っておりません。
残ってない、
はい。
で、浮気相手の方には、浮気相手はどこの誰だかっていうことは分かってるわけですか？
ええ、分かってます、
うん、
で会ったことはありませんけど、
う
ん、
でその浮気相手に対して慰謝料を請求しようと思ったこともあったんですね。
ありました。でも、うん、それをすると生活保護に収入認定されてしまうとそのお金で生活するっていうのも尺なのでやめました。
そこが理由なんですか？
はい。
まあ、そうだとすると、まあ、まあ今からでも慰謝料請求しようと思えばできるんでしょうけれども。
1年半経っていてもですか？あの、うん、旦那さんが出て行ってから。
で出てった時点で果たして交際が続いてたかどうかっていうのは分からないわけですよね。
分からないです。
うん、そうするとまあ交際が続いていて、それがまあ発覚した時点からまあ3年ということなんでしょうかね、
はい、
一応時効という意味ではその3年間は請求はできるわけなんですけれども。
そうですか。
うん、ただまあそれがもちろんね、浮気でそういう不貞行為があったということを立証できればの話ですけれどもね。
あの人本人の証言しかないです。浮気したって認めたことの言葉でしかないです。証拠はないです。
うん、だからまあそういう意味ではね、まあ、あのその浮気相手に対して裁判を起こして取れるかどうかっていうのは実際やってみないとわからないですし、
はい、
それを取るための費用っていうのもどうしてもかかってしまいますし、
はい、
じゃあ取れたというか、まあ、裁判をやってね、裁判に勝ったとしても、はい、相手がそれに裁判に判決で命じられた金額を払ってくるかどうかもわからないし、払ってこない場合に相手の財産に強制執行をかけて、はい、果たして取れるかどうか、相手に財産がなければ取れないですし、まあ、そういうことをね、はい、こう いろいろ考えるとね、おそらくこう労を多くしてあんまり得るものないのかなというような感じはするんですよね。
はい、
でもそれでも
そうしますと、うん、どういった心の持ちようでいたらこのモヤモヤした嫌な気持ちっていうのすっきりするかしら。
うん、だからそれでもその請求し続けるというのは逆にそのモヤモヤした気持ちをすっきりさせたくないというかね、その怒りをずっと持ち続けたいと、逆になんかそういう動機で請求するようなケースって結構多いような気がするんですよね。
はい、
この悔しさを忘れたくないと。
あ、はい、
うん、私はあのもう忘れてしまった方が幸せになるんじゃないかなと思いますけれども。
忘れますか。
忘れることも尺に触るというそこら辺がね、
忘れたいんですけど、うん、どうやったら忘れられるのか、どうやったら考えずに済むのか。
うん、もしかすると何かね、そのそれ以前その旦那さんが現れる前の生い立ちの中でね、
はい、
何かその心に引っかかるものがあって、それがなんかそういう不快感を蘇らせてしまってるような感じはするんですよね。
はい、
ね、ちょっとあの法的にはですからね、いろいろ慰謝料請求もできますし、
はい、
はい、
それをしたからといってすっきりするわけではないわけですね。
そうですね、それをまあ私はあまりお勧めはしないですね、それはね。
はい、
はい、あの一時の清涼剤かもしれないけれども、になるかもしれないけれども、はい、所詮それだけのものですから、
はい、
あなたがこれから何十年か生きていく中でそんな一時のね満足を得たからといってあなたの将来が明るくなるとはとても思えないですから、
はい、
うん、そこら辺ちょっともう少し自分を見つめ直してみるといいのかなと思います。
ありがとうございました。
はい、
もしもし。
はい、
だからあなた、私は女のことで相談してきたって言いますけれども、
はい、
それは意識の上で女のことで相談してきたんです。だけどモヤモヤしてる原因は女ではありません。
はい、
断ち切れない母親の愛着と許すことのできないおばさんです。怒りはね、いろんな形で変装して出てくるんですよ。
はい、
このおばさんへの怒りが今のあなたのモヤモヤという気持ちに、これ変装した、怒りが変装した姿です。
怒りですか。
怒りです。このおばさんこそが自分の人生を今まで支配してきた人です。
はい、
でそれを認めればモヤモヤは消えます。
はい、ありがとうございました。
よろしいですね。はい、はい、失礼します。
ありがとうございました。
怒りは変装がうまい。